ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、またいろいろ私とですね、いろんなことをこう努力したりした方々もご覧になっておられると思うんですが、今日は私たちの未来の、まあ、一応第一段階のまとめの最後になりますね。日本文明がこれからの世界の文明の見本になる。日本文明だけが世界で、指針になる。世界の全人類の指針になる。と、ありがたく、白人の非常に優秀な人たちのグループが、声を揃えて言っておられる。それをさらに、具体的に日本人として考えたのが、この私たちの未来の正月から今までのまとめであります。で、ちょっとそれをもう一回、しっかりと最近の5回のやつをまとめますと、歴史が一番古い。それから戦争をしたことがない。それから完全に国民が平等で奴隷がいない。それから男女がもう完全に平等で、この平等も形式的に男女が同じことをするなんていうんじゃなくて、男性と女性の幸福が同じになるように努力してきた。それから最後は、やっぱり人間というのは心の問題だから。心身というかね、神道ですけど、どの宗教も、神様とか霊とか超自然的なものを信じて謙虚な心で生きる。しかし宗教同士が喧嘩したりなんかしない。だから日本は宗教を持たずに宗教という定義に入らない神道で今まで心の問題を考えてきたというまあ素晴らしい国なんですね。それで最後に和ですね。和をもって尊しとなすの和ですね。これについて今日お話をしたいと思うんですが、その基本はですね、自分が正しいわけではない。正しいとは限らない。自分がある考えを持ってるとか、ある意見を持ってるってことはあると。ただそれが正しいかどうかわからない。これがね、やっぱり日本人の一番の根拠なんですね。で、じゃあ今言ってるのに矛盾してないか。歴史が古いってことは大切である。平和であるってことは大切である。それが平等であるってことが大切である。それから男女が同じく幸福が得られるというのは大切である。それから人間は浅はかだから超自然的なものとか人の考えとかそういうものを尊重していかなきゃいけない。この5つはですね、誰もが反対しない異議を唱えない人間共通の正しいことであると。まあそういうふうに思ったわけですね。で、それに加えて最後に必要なものが和であると。で、なぜ和が必要かっていうと、人間は浅はかだから、自分が正しいと思ってはいけない。自分はこういう考えを持ってる。自分はこういう神様を信じてる。自分は男だからこう考える。みんなその枠がある。もう一つですね。自分だけが得をしても意味がない。これは嘘をつかないってことですね。嘘をつくってことは相手をはめて自分だけ幸福になろうとか自分だけ金を取ろうとか自分だけ嘘ついて国会議員になろうとか、まあ、そういうことですからね。だからそれはダメだと。で、これは江戸時代でよく言われたことですけども、ヨーロッパ人が中国で渡し船に乗るといつでも騙される。例えばまあ日本円で言えば私が30銭だとすると外国人と見ると100銭とか80銭とか言って騙してくる。まあ足元を見るって言うんですけど。まあそういうことを必ず中国人はやってくる。だけど日本は渡し船が30銭なら外人が来ようと日本人が来ようと土地の人でも何でも30銭という。これにヨーロッパの人たちは江戸の末期に来た時本当に感激したんですね。最近の事例で言いますと、中国が日本に自動販売機が多いってことに気がついて、日本は自動販売機いいんですよ。ズルしてやる人がいないから、だからいいんですが、中国人はズルしますからね。ですから自動販売機用の偽造硬貨、1万円が1819円で売られてるのかな。なんか僕のところに連絡がくれた人がいますけどね。それは別にその凹凸があるし、自動販売機が判別できるだけでいいから、安いやつで作るんですよ。別に、ニッケルを使うとか、銅を使うとか、そういう必要ありませんからね。いや、まあ、そういうことは、自分が得すればいい。相手が損してもいい。という考え方ですね。 ところがこの考え方が、実はこれは和っていうもんなんですけどね。つまり、自分が正しいわけではないから、相手の考えも尊重する。ですね。私はこう思うんですけど、あなたはそうお考えですかってこうなる。それから、私はあなたに嘘つきませんよ。誠意がありますと。必ず誠意がありますと。それは自分だけが得したからって自分の人生が良くなるわけじゃありません。和をもって尊しとなす。和が成立するために相手に嘘ついて早くしたらね、和どころじゃありませんから。自分だけが得しても意味がないという考え方ですね。やっぱり和の考え方ですね。みんなで協力して、雪の中に汽車が閉じ込められたら、近くの村人がおむすびを作って、昔ですよ。汽車が止まってる汽車のところに歩いて持ってって、私たちは汽車を動かすことはできないけど、せめてお腹が減ってるでしょうから、このおにぎりをどうぞと。お茶も持ってきました。これなんですよ。これが和という精神ですね。で、今日は日本の大きな精神の中で、日本文明というもの、歴史が古いということ、平和であるということ、戦争したことない。人間は全部平等である。男女はそれぞれ幸福でなければいけない。それから神様とかそういう超自然的なものに対して謙虚で信心心を持ってなきゃいけない。ご先祖様にも信心心があり、神様に信心心があり、動物とか自然のものについても信心心がある。それが大切である。それで人間同士は和が必要だ。ということですね。ですから、これから小学校で大いにですね、日本の歴史が古いこと、戦争したことがないこと、平等であること、男女が同じく幸福を味わうこと、男女なりに幸福を味わうことですよ。同じ行動するなんていう下品なことはしない。そして、超自然的なものに対して、信心心を持っていること。最後に、人間同士は和をもって尊しとなす。いうことが、まあ、非常に重要ですね。これをもって、世界の優れた人は、日本文明だけが、この人類社会を救うと、発展させると。それはそうですよね。なんで中国は、台湾を欲しい、ウイグルが欲しい、チベットが欲しい、内モンゴルも行きたい、取りたい、満州も実はごまかして自分たちの領土だと言いたい。1978年にはベトナムにも取りに行く。何が欲しいんですかね、一体。どういう社会を望んでるんですか。実は古くはギリシャ時代からエジプトもそうですし、アレキサンダー大王もそうだし、シーザーもそうですが、とにかく他の国を取りたい取りたい。最近ではルイ14世がそうで、ナポレオンがそうで、ヒトラーがそうで、しかしその人たちはみんな早く滅びます。他人のものを欲しがった人は国が大きくなって良さそうに見えますけども、すぐついえてしまいます。それは我々が人間だから。まあ人間というか動物でも同じなんですけどね。ライオンでもうちわ揉めしてればすぐ衰退します。ええー。だからそれはどれでもそうなんです。それが浅はかだから自分だけ国が大きくなればいいと思ってる。今の中国の人がそうですね。もう僕もね、言ってあげたいですよ。あなた方は不幸になりますよって、チベットは宗教心が強くて軍隊を持ってなかった。すぐ取っちゃう。まあそのちょっと中国とチベットの間も雲南とかそのいろいろあるんですね。そこにも違う民族が住んでる。それからウイグルは、イスラム教徒ですからね、トルコ系民族で全然違いますから、そこも占領する。モンゴルも占領する。満州は、日本人で、ここは中国だと思ってる人いますけど、満州は女真族ですからね、歴史的にも全く違いますし、もともと中国が北京の北に万里の長城を作ったのは、それから向こうは中国じゃないって言ってるぐらいですから、台湾ももちろんそうです。決して領土を増やしたりしたら、幻想として自分はこれでいいと、栄えたと、威張れると思うだけで、どこでもそうですね。アレキサンダー大王もすぐ滅びました。ローマもやがて滅びました。チンギスハンもそうでした。もちろん近世のナポレオンもヒトラーもみんなでかくなってついえました。大きくなる時も自分たちと同じ国民をどんどん死んでもらい、不幸にし、そして結局は短い間に帝国は瓦解しました。人間がこれほどバカなものかと思いますね。だけど、 やっぱり世界には日本があるんですね。それが日本なんです。日本文明なんです。歴史を大切にし、平和の心を持って戦争をせずに、平等で奴隷も持ったことなく、まあ、死の交渉なんていうのが身分制度だというふうに言った歴史家はですね、ヨーロッパにやっぱり毒されておりますね。あれは職業分類なんです。日本ではですね。だ男女も別に力のある方が正義であるとか、男性と女性が同じことをやるというのは決して男女の幸福にはなりません。男性は男性として幸福、女性は女性として幸福。だからこそ、この地球上に男女ができたから以降です。生物は男女に分かれてる方が栄えるんですね。それは当然なんですよ。ええ。それからそれに信心が必要であると。まあいうことですね。そうね。そういうことで、これに加えて和が必要で。例えば、我々はガリレオ・ガリレイが出てくるまではですね、地球の周りを太陽が回ってたと思ってた。それが正しい。ね。しかし今そういうふうに言う人います?いや、地球の周りを太陽が回ってんだと。なんか天体の図は全部間違ってんだっていう人いますかね。ダーウィンはまだ150年ぐらいしか活動してから経てませんので、まだ完全に人間は神様に作られたと思ってる人もおりますが、多くの人は人間は猿から進化したと。大昔はミミズみたいなもんだったけど、だんだん進化してきた。つまり人間の頭っていうのは必ず間違ってるわけです。だから和が必要なんですね。もしも人間の中で正しいことが分かってれば、それは和がいらないかもしれないですね。和という。和をもって尊しとなさなくてもいいと思う。みんなが正しければ。ギリシャのソクラテスが、私が勉強し哲学をやって分かったことは、自分はいかに無知であるかと。何も知らないのかってことが分かった。まあこう言っております。ドイツの哲学者ヘーゲルは、人間は未来を予測することができない。なぜかというと人間は正しいことが分かってないから、と言っておりますね。だから今の我々の社会で地球が温暖化しますなんて、あなたなんでそんなにアホなんですかと。ね。だって不可抗力で地球が悪くなる。例えば地球が寒冷化するとか、隕石が落ちてくるとか、そういうことはありますよ。しかし今で言ってる温暖化みたいに、人間が石炭とか石油とか使うから温暖化すると。その温暖化が人間が耐えられないところまで行くと。どんどん人間が死ぬと。だから今から学問的にはあやふやなのに、無理やり金が欲しいのかどうかわかりませんけどね、金か名誉が欲しいんでしょうね。こんな理屈の合わないことを真面目にやっちゃうんですから。金が欲しいんですよ。東大教授になりたいとか、金が欲しいとか。そういうことで温暖化する。温暖化するはずないじゃないですか。簡単に考えればいいわけですよ。人間っていうのは、草原で寝るよりか、ライオンみたいに草原で寝るよりか、寝泊まりするよりか、家を作った方が快適だから家を作るんですよ。それは家を作るには、家を作るだけの材木も、全部がなくなっちゃわない程度に使うんです。それは当たり前でですね、そんなこともあなたできないのかバカって言われるだけなんです。しかし、人間ってのは不思議なもんですね。自分がそれが正しいと思ってしまうわけですよ。人間自体が人間が住めないような地球を作るはずないじゃないですか。自分がコントロールできる範囲だから。エネルギーの元なんてのは、まあもちろん太陽光でやってもいいしですね。まああまり、やる必要ないと思いますけど、まあやってもいいし。まあ石油がなくなれば原子力でも使ってもいいし。ですね。それに一生懸命今度は被爆しないようにすればこれはできますからね。それは簡単に。人間には知恵がありますから。それから効率を良くしてもいいですね。昔の冷暖房なんかに比べたら今すっごく冷暖房良くなっておりましてね。昔だったら練炭かなんか薪かなんかでやっとやれたんですけど、今は電気の力でやれるようになりました。電灯もそうですね。電灯も白熱電灯の今どのくらいですかね。この今のあの電灯になりましてね。発光ダイオード使いましてね。発光ダイオードっていうかちょっと古い言い方なんですけども、今で言えば違うんですけどね。まあ、そういうふうに固体の発光体を使うっていうことができるようになる。そんなことはいくらでもできます。いつも私言うんですけど、電力なんていうのはね、節約しようと思ったらいくらでもできるんですよ。科学を知らないで、あんまり自信持っていかないんですね。半導体の移動する粒を電子から光にしただけで、 スマホの充電は5年に一遍になるんです。そういうことはいくらでもあるんです、この世の中に。できないこともありますよ。例えば月に旅行するのができるかできないかってこれまだわかりません。っていうのは放射線がすごく強いとかね。それから人間の体っていうのは重力があることによって成立しておりますから。重力がないところで生活すると足は細くなって細くなるだけじゃないんですよ。もう足自体がまあ慣れてくると思うんですね。もう使えなくなっちゃう。頭も多分膨れてきますよ。どんどんどんどん。だからヘルメットなんかつけて月に降りたら、そうですね、わかんないけど1週間か2週間したらもうヘルメットは頭に入らなくなるでしょう。だからそういうことは起こるんです。それはやらなければいいわけです。月に行かなければいいんです。ただ月に行くときはそういうものが必要だってことはあるんですね。それはまあ人間っていうのは地球上の重力下で生活できるようになってるわけですから、最初は月まで行かなくてもね、人工衛星で1週間暮らしただけでもう筋肉がほとんどなくなって、それで地上に降り立った時は宇宙飛行士は実は立てなかったわけですね。一週間か二週間宇宙にいただけで重力がないから立てなかった。そういうことは起こるんですよ。それは人間が自然という中、地球という重力の中で空気を吸い、温度がだいたい、温度もね、月とかじゃ多分生きていけないですよ。それは防寒具をものすごく着るとかね、冷房をこうやって暮らすってことはできますよ。だけど、月の中で生活するってことはできません。それは温度がプラスマイナス200度ぐらいになるわけですから、それはもう調子が崩れて精神異常になっちゃうんですよ。だから我々はその地球上に生きてて、人間がコントロールできる範囲で生活してるわけ。それをただお金が欲しいからって騙すのが地球温暖化、今の地球温暖化ですね。別の地球温暖化あるかもしれません。太陽が急に暖かくなるとかね、そういうことはあるかもしれません。これは人間がやることじゃないから。だけど人間がやることで人間が滅亡することはありません。だからここに書いてあるように歴史が古いっていうこと、それから平和、戦争しないって、これ人間ができますよね。戦争しなきゃいいんです。それから平等できますよね。奴隷を作んなきゃいいんです。男女が幸福っていいですよ。男女同士がみんな尊敬し合ってやれば男女は幸福になる。それから新人心はもちろんできますから。だって他の宗教を排斥しなければ、あ、みんなで、あなたそういうお考えですか、いや、いいですねって言えばいいんですから、できます。人間ができることです。それから和を持って尊したナスも現実にできることです。ということはどういうことか。我々の不幸、我々の災難は、実は人間が作ってるものに限られるっていうことなの。人間は地球上で幸福に生きていくことができる種族なの。ただそれが嫌だから人を殺したり、人を騙したりですね。それから変な差別をしたりするからいけないんで。これは人間がわざと不幸になろうと思ってやってることですから。ですから、そこはね、やっぱり日本人のような非常に性格のいい民族が世界をリードすれば、この6つの非常に主だった徳目というか、それを実現できますので、世界中が幸福になるということになります。